はい、それでは始めましょうかね。113ページね。113ページの主従お振る舞い御所ですね。主従お振る舞い御所。はい、じゃあ一緒に読みますね。主従お振る舞い御所にのたまわく、おのおの我が弟子とならん人々は、一人もおくし思わるべからず、親を思い、めこを思い、所領を顧みることなかれ、無良行よりこの方、親子のため、所領のために命を捨てたることは、大地未人よりも多し、法華経のゆえには未だ一度も捨てず、法華経をおばそこばく行勢しかどもかかること出大生しかば退転して闇にき、例えば湯を沸かして水に入れ火を切るに遂げざるがごとし、おのおの思い切りたまえこの身をお化経にかうるは石に、小金を買え糞に米をかうるなり、日蓮が弟子と名乗るほどの人々は、一人たりとも臆病であってはならない。親も妻子も領地も何も惜しんではならない。無良行という昔より今日に至るまで、親や子や領地のために命を捨てたことは、大地未人よりも多くある。しかし、法華経のために命を捨てたことは、未だに一度たりともない。法華経をある程度修行していても、神妙に及ぶことがあるたびに退転してしまったのである。例えば、湯を沸かして途中で水を入れたり、火打ち石で火を出そうとしても、途中でやめたならば火は得られないようなものである。弟子、旦那と名乗るほどの人は、一同に思い切るがよい。この身を法華経に捧げるのは、石を小金に変え、糞を米に変えるようなものである。ね。昔この、武士って、侍っていうと、なんか特別、なんていうんですかね。日本人の場合は侍ジャパンとかなんとか言って、なんか侍っていうことをすごくいいように、このアピールしてるんですけど、でも侍っていうのは今で言えばサラリーマンですから、だから今の時代でもありますけども、その主君の会社のために、間違ったことでもやらなければならないようなことが あったりするわけですよね。で、間違った主君のために、切腹しなければならないようなことも当然起こると。世間の世の中の法律よりも自分が勤めている 会社の理論の方がこの優先されたり、会社の理論の方が正しいことのようにこの受け止めなければならないと、実行しなければならないと、それをしなければ法律にはかなっていても会社では裏切り者としてこの扱われるというようなことが、その今のこの世の中、今の世の中の組織でもあるように、侍もそういう仕えている主君が間違っていれば、その自分も間違ったこの流れに乗っていかなければいけないような、そういうようなこの悲哀というか、悲しみというものを持っているわけですよね。それで、みんな昔はお金は、お米ということでこの計算されますので、その何国何国というふうに年間通して、この人は何国何人ぶちというそのことで、この抱えられて、この契約されているということになります。で、もう一つはその家来として、その土地をこの与えられると、まあ上の家来であればたくさんの土地を与えられて、それで、そこに小作人を置いて、そこで、収穫された米は自分のこのものになると。ですから土地のためと、それから代々続くところの失敗がなければ、その石高禄っていうものはこのずっと先祖代々この継がれていきますので、ですから土地とその石高と禄と、それから肩書きですね、大名の子供は特別そのバカでない限りは大名の家に生まれれば大名を継ぐことができるというような、そういうなんていうんですかね、このところてん式にこの保証されているような、そういう、まあ、考えれば理不尽な、その家柄に生まれるか生まれないかということでその身分が変わってしまうということ、それも武士侍の世界として、常識だったわけですよね。だから今でこそ私たちのこの世の中は平等だ平等だということを言いますけども、武士の時代の世界というのは平等でないのが当たり前、ということなんですね。生まれた家が悪ければ貧しければもう武士なのに朝から晩まで年がら年中お役所さんと一緒の生活をしてい、かなければその食っていけないということですよね。それからそういう立派な役職の家柄に生まれればよほどの失敗やアホでない限りは能力がなくてもその役職を継いで、そのたくさんの人をこの使うということができるような、そういう身分にが保障されているということなんですよね。 だから江戸幕府が最終的に、崩壊して潰れたっていうのは結局そういうことがずっと積もり積もって、それで、立ち行かなくなって、もう国の経済というものが成り立たないということで、この それまで武士が武士を中心にやってきた経済体系をもう完全に変えなきゃならないと、長い太平の中で武士であってももう戦う能力を持っていないこの人たち、それから経済社会というものをもう武力ではそれをこの勝ち取るということができないような、そういう時代になって、その江戸の約300年の歴史が途絶えてしまうということなんですよね。で、まあ、明治政府になって、外国に門戸を開いて、それで、この文明開化というか、この世界の近代発展というものに誤していかなければならないという方向転換をして、それでこのやっとそういうこの江戸時代のこの行き詰まった内容というものがある程度打開できたんですけれども、考え方は江戸時代のまんまですから、ですからなかなか今の時代までずっとそういうものを何割かはずっと引きずって、日本人はこのやってきてるということなんですよね。だから会社とか組織がおかしいということを告発したりすると、それが正しいことであっても告発した人間がその社会から葬られてしまうということが、その未だにその起こってしまうということなんですよね。今どんなサラリーマンもその土地を会社から与えられて、それで年功序列のその役職の身分がずっと子々孫孫に至るまで保障されているということは一切ないんですけれども、考え方はその武士の時代のものがずっと心の中にその反映されているということなんですね。だから武士は自分の家名を上げる、少しでも手柄を立てて、戦争が起こればその相手をやっつけるということはもちろんですけれども、自分たちが勝つということはもちろんですけれども、そこで自分が仲間よりも抜きん出てその手柄を立てるということをしないと、そのワンランクアップしてその出世するということがそのできないわけですよね。それからその時の褒美で与えられた土地がこの増えるということですよね。だから戦争は自分をアピールするためにはその絶好のこのチャンスだったわけですよね。ましてや負ければもう職を失ってしまうということですので、その主君のため、自分の所属している国のためにも自分自身のためにもこの戦争に勝てなければならないというような、何が正しいか何が間違ってるかというより以前に、それの方がその戦いをしていく中でその大事なこの内容だったと いうことなんですよね。まあ、今でも戦争はみんな自分が正しいということを言いながら自分たちの正義ということを言いながら戦争するんですけれども、相手を殺していくわけですけれども、だけどそれはもう必ずその恨みっていうものがこの残っていくだけで、その戦争によって喧嘩によって本当の平和っていうものをこの気づくということはできないと、必ずそこにその弱い者いじめというか、弱い者をこの抑え込んで強い者が君臨していくという構図がその戦争によってその起こるだけだと、その鬱屈した不満というものがまた違うところでその爆発をしていくということの、まあ、繰り返しということなんですよね。だけどみんな原子爆弾をみんな保有して、それで、脅し合って、それでそのバランスでその今世界がこの成り立っていると。だから内容的には昔と何も変わらない、何も人間の心は発達していないということなんですよね。で、今最初に読んだところのその御文というのは、この南無法蓮華経の信仰をしている人でもしていない人でも、みんな親も妻子も領地もみんなそれぞれに持ってるわけなんですけれども、みんなそういうことを誰もが一番大切なものとして、さっき言った武士であれば禄高であるとか土地の面積であるとか抱えている家来の数であるとか、そういうものが自分の評価として最も大事なものだと。そう、加盟のために自分の命をかけるというふうにその武士はこの生きてきたわけですよね。だからもし家が恥ずかしめを受けるようなことがあったならば、相手を殺すか自分が切腹をするかというような、そういう二者択一でこの武士の人生というものがその決まっていくということなんですよね。で、妻や子供が大事だということも、妻も武士の世界で言えばその政略結婚ですよね。この仲間の武士から出世しそうなその武士の娘さんをこの選んで、それで、そういうところとこの縁戚関係になると、そうするとまた自分がワンランクアップするところの、この人脈をこの得ることができると。で、奥さんが男の子を産んでくれればそれが後継ぎになると、子供ができなかったり、女の子しかできなかったり、すれば即縁を切って、離婚をしても構わないと。子供ができないということは全部女の人のせいだというふうにその考えられていたわけですよね。ですから妻が大事と言っても、お家のために妻が大事というような考え方 ていうものがそのいっぱいあったわけですよね。ですから天皇にしてもその国のお殿さんにしてもお妾さんを持つということがその当たり前だというのはみんな後継ぎですね。で上になればなるほど後継ぎは一人でいいはずなんですけども何人も後継ぎのスペアを持ってないとその戦って、その滅ぼされた時でもその自分の血が残るようにっていうことを考えて、当然、そのお妾さんがいても第二第三夫人がいても当たり前のようなそういうような加盟のために血のために、そういうことが肯定されるようなそういう考え方っていうものがごく当たり前にこのあったわけですよね。だから今のような妻や子供が大事だというその愛情という愛情としてその考えられるこの妻や子供というような考え方と大商人の時代鎌倉時代室町時代江戸時代のこの感覚っていうのはちょっと違うということがこの言えるわけですよね。だから何しろ家名、家の名誉ということが中心になってたということなんですね。ここには大書には妻や子供のために命をって書いてありますけれどもそれよりも家名ということがこの大切に考えられた。今話したように妻や子供も家名のためにその存在するその意味があるというふうにこの捉えられていたということなんですよね。今ですね、例えば一人一人にですね、大切なものをですね、その5枚そのカードに書いてその、出してくださいというふうにそのお願いしたとしますよね。5枚、大事なものとですね、もう江戸時代の武士じゃないんですから。だから、1枚目は妻だとか2枚目は子供だとか孫だとか家だとかいうふうにもう、書いていくとしますよね。で、5枚書くと。で5枚書いた中でじゃあ5枚の中でもし、1枚この減らすとしたら何を減らしますかというふうに1枚ずつこの減らしていくとしますよね。1枚ずつで本当にこの最後その残ったその1枚もちろん5枚の中にこの南無法蓮華経の日蓮大聖人のこの信心だということがその1枚書かれてたとこのしますよね。もう全くそんなことはその想像もしなくて計算もしなくて5枚って言ったらその5枚の中に南無法蓮華経が入ってないという人もいるかもわからないですよね。だけども最後にどのカードが残るか分かりません。妻が残るのかもうなんか妻との信頼関係がもう失われてて、妻よりも 子供のカードが残るか、子供ともあんまり、このうまくいってなくて、まあ、最後のカードが家建物っていうカードが残るか、それは分かりませんけども、みんなそれぞれですけれども、この一番最後のカードっていうものが、この今読んだところの大聖人様のこのお手紙で言えば、要するに南無法蓮華経のカードじゃなきゃダメだということなんですね。南無法蓮華経のカードで、南無法蓮華経のこのカードっていうのは、まあ、ここに、まあ、5枚でも3枚でもいいんですけども、ね、お孫さんでもいいですよね、家でもいいですよね。で、この5枚そのカードがあって、それを順番に、まあ、その人その人によって順番はみんな違いますけれども、どれを残すかということでこのしてった時に、大聖人はこの5つの5枚のカードの中において、一番重いのはこの南無法蓮華経のカードだということなんですね。で、全部を否定して南無法蓮華経のそのカードを取りなさいということを大聖人は言ってるんじゃなくて、南無法蓮華経の方は全部にそのつながかれている、全部を否定して存在する南無法蓮華経じゃなくて、全部の命にこの南無法蓮華経の法というものが貫かれて、その大切なものなんだと。だからこの南無法蓮華経の法というものを、この一番にこの大切に残さなきゃいけない、守らなきゃいけないということをこの言ってるわけなんですね。今までたくさんの人を見てきたけれども、家名のためや土地のためや主君のためや妻や子供のために命を落とした人はいっぱいいるけれども、この南無法蓮華経のためにその命を落とした人、その命を貫いた人っていうものは、その見たことがないということをこの言われているのは、そのそういうことなんですね。だから南無法蓮華経と比べて何々の方が劣ってるというんじゃなくて、この南無法蓮華経は妻の命にも子供の命にも孫の命にも全部この仏の命としてその貫かれているところのこの法であると。だからその大事にしなきゃいけないんだということなんですね。だから他の御所で大聖人様が祭祀眷属を顧みることなかれというふうにこの示されているわけですよね。祭祀眷属を顧みることなかれということは、南無法蓮華経の信仰をこの貫くときに、祭祀眷属というものをに振り返っていたならば、本当にその自分の成仏も祭祀眷属の成仏もその得ることはできませんよということなんですね。だけどその時には祭祀眷属も南無法蓮華経のこの信心の心、南無法蓮華経の信心というものをその理解してなければ、この人は
南無法蓮華経の方、自分より南無法蓮華経の方が大事なんだなと、南無法蓮華経の方を取ったなというふうに、恨みつらみしか残らなくなってしまいますよね。だから本当にこの南無法蓮華経の方というものが全てのこの命というものにこの通ずる、その大切な法であるということを、妻や子供もそのことを分かってなきゃいけないということなんですね。大聖人が一番最後に弘安5年10月13日に、武州池上上門の太夫宗中の館、今の品川区の池上というところで、そこに、鎌倉幕府の何て言うんですかね、今で言えば建設省の役人みたいな大きな幕府の建物とか、そういうものをこの司るその作事奉行ですね、そういうその役目、ただの役人じゃなくて現場に通じている、現場に立つその役人ですね、それがこの池上家のこの武士としての役職だったんですね。でお父さんもその役をし、長男もその役を継いで、それをやってたわけですね。で、屋敷はこの品川の池上に、あって、今日蓮宗の池上本門寺というお寺になってるんですけども、そこで、大聖人が最後亡くなられるわけですよね。今でもそこへ行きますと大聖人を火葬にしたこの火葬場の跡とか、そういうものが残っていますね。そこでですね、大聖人様が61歳のこの生涯をこの終えるわけなんですけれども、その池上宗長というこの二人の兄弟がいて、宗長の方がお兄さんなんですね。それで、お父さんは幕府に仕えてるわけですから、幕府に睨まれちゃいけないということで、幕府は極楽寺の領官をものすごいこの尊敬してたんですね。だもんで、その池上兄弟のお父さんは幕府と同じ信仰をしてた方がその可愛がられるわけですから、極楽寺の領官に対して、ものすごい、その信仰の心をその傾けてたわけですね。だけど長男の後継ぎの池上宗長は鎌倉で、辻説法をされている大聖人様の教えに触れて、それでこの日蓮の説いているところの方が正しいという感銘を受けて、大聖人の信仰に この入られるわけなんですね。それでお父さんを釈服します。だけどお父さんは世間体の方が大事ですので、とんでもないと、鎌倉幕府が日蓮を憎く思って日蓮を殺そうとしているのに、その信仰に後継ぎのこの長男が入ってしまったと。幕府に対しても面目ないし、自分のこの家の後継ぎとしてもこれはふさわしくないというふうに考えて、この宗仲を勘当にこのするわけですね。勘当にする。それでこの長男の宗仲はこの弟の宗長にも釈服をして、それで弟も一緒にこの日蓮大聖人のこういう教えを信仰していこうやというふうにこの進めて、それで弟の宗長もその兄さんを尊敬している、尊敬していたので、兄さんが言うんだったらそれは間違いがないだろうというふうに考えて、兄さんに連れられてこの大聖人の信仰にこの入るわけなんですね。で、兄さんよりもその情熱はちょっと少ないかもわかんないんですけども、その兄さんに惹かれるようにして兄さんと同じその信仰をしたいというふうに考えて、その大聖人のもとにその通うようになるわけですね。だけどお父さんがこの長男を感動にする、その時にお父さんは考えました。弟も長男に影響されてこの日蓮の信仰をしているらしいと。だけど長男を感動にするということは、後の後継ぎは次男の宗長、次男の宗長を呼んでこう言います。お前に家督を譲るから、長男は日蓮の信仰にその凝り固まってしまって、それでその幕府から憎まれるようなそういう信仰にその突っ走ってしまった。で長男を感動する、長男を感動するということは、お前にその後継ぎ、お前に家督を譲るから、お前は家督を譲られるということは、長男とこの信仰を一緒にやっているようだけれども、この日蓮の信仰をやめなければお前も感動にすると。家が絶えてもいいから長男も次男も感動する、お前はどうするというふうにこの迫るわけですね。そうすると次男はですね、そういう板挟みになって困るわけですよね。池上家は代々大切なこの幕府の仕事を担ってきたその家だと、ここでこの池上の家が耐えてしまったらどうするんだとね。それだけの家柄ですから、その家来も家来の家族も全部そのたくさんいるわけですよね。それでこの兄さんは感動される、後継ぎは自分しかいない、後を継ぐなら信仰を捨てろというふうにその親から言われた。ここは家を継ぐ、自分が長男に取って代わりたいとかじゃなくて、家を潰すわけにはいかないから、じゃあ兄さんの後を継いで この池上家を継いで、ということは信心をやめた方がいいかもわからないというふうにその考えたわけですよね。そうしたらですね、この宗長の奥さんがその身延にいるこの大商人のところに手紙を書いたんですね。手紙を書いた。自分の主人は今こういう考え方で、今こういう状況にあって、そしてこういう考え方で信心を捨てて、それで池上の家をこの継ぐ、兄さんが感動されたから自分が継がなきゃいけない、そのためには信心をやめるということが条件で、その条件を飲んで、それでその信心を捨てようというふうにしていると、なんとか思いとどまらせてやってくんないかというふうにこの大商人様に手紙を書くわけなんですね。これはこの江戸時代どころじゃない、鎌倉時代において武士の嫁としてそのあっちゃならないような行動なんですね。つまり主人のやること、主人の言うことはもう絶対、何を差し置いてもそれが間違っててもその主人の言う通りについていかなきゃいけないっていうのが、その武士の嫁であるかのように、そのずっとこの世の中がそれが常識で、そのみんながやってるわけですよね。だけども宗長の奥さんはこれは絶対に自分の主人は間違ってるなと、南無法蓮華経の信仰を中心にしなきゃいけないのに家の方を取ろうと、長男を見捨てようというふうにこのしているというふうに考えて、この手紙を大商人のところに送るわけです。それを大商人が読んで、それで池上宗長に再度この釈伏の手紙をこの宗長に送るわけですね。そうしたら宗長はその大商人の手紙を読んで、あ、自分の考えていたことは間違いだと、本当に池上家のことを思うんだったならば南無法蓮華経の信仰を貫かなきゃいけない、本当にお父さんのことを思うんだったならば南無法蓮華経の信心を貫いてお兄さんと同じ道を選んで、そしてお父さんをも南無法蓮華経の信仰にこの釈伏して入信させなきゃいけない、どれだけ池上家が鎌倉幕府から睨まれるようなことがあったとしても、自分たちはその作事奉行としての技術者として、その腕を要するにこの幕府にこの提供して、その幕府を支えていくっていうことがその自分たちの役目なんだと、自分たちの技術は売っても自分たちの心までその売るということがあってはならないということで、この大商人のその手紙を受けてこの宗長も目覚めて、そして私もお兄さんと同じようにこの信心を貫きますと、私を感動にしても構いませんというふうに言い切って、それでお父さんは今度は困ってしまって、それでまたその長男の感動もこの解いて、そしてそのそれまではただダメだダメだというふうに言ってたんですけれども、お前らがそんなにその家柄もかけて命もかけて貫くっていう日蓮の教えっていうものの内容、日蓮の教えっていうものは一体どういう教えなんだという 日蓮の教えの内容を知らないでそのダメだ感動だっていうふうに言ってたお父さんが、日蓮の教えっていうものはどういうもんなんだっていう聞く耳を持って、それでやがてお父さんもこの日蓮大聖人の信仰にその入られるわけなんですね。幕府から睨まれることを覚悟の上でお父さんはこの大聖人の弟子にこのなられるわけなんですね。そういうその信頼関係があって、この大聖人様が亡くなる前、この池上の屋敷に立ち寄ってそこで亡くなられたという、その経緯があるわけですよね。だからそういうことをこの今読んだところの御所はその私たちにこの示されているわけなんですね。ですから何事もないときに南無妙法蓮華経のその信仰を貫いている気持ちでいるということは誰でもできますけれども、本当に自分が迫られたときに本当にこの南無妙法蓮華経のその法というものをその貫く、何者にもその変えられないものを変えてしまうというような信仰じゃなくて、南無妙法蓮華経はその感動にしたお父さんにも、それからお父さんの脅しを受けて信心をやめようとした弟にも、全部南無妙法蓮華経の法というものが貫かれているんだということ、何者にも変えがたいものは変えちゃいけないという、そういうこの信仰者でなければならないということを、この大聖人様の手紙がこの示されているわけなんですね。そのことを、石を小金に変え、糞を米に変えるようなものであると。ね。そこら辺に転がっている石が、その金の塊にその変わるような。ね。また、糞が米に変わるような。糞っていう字は糞っていう字は本当にうまくできてますよね。米を食べるとこの糞になるということで、米が異なるって書いて、その糞っていうその字がこのできてるわけなんですけども、糞ももともと米なんだというそのことで、糞がその米に変わるような、普通は米が糞に変わっていくんですけども、この排泄された糞がその米に変わるような、それほどの要するにこの価値がこの南無妙法蓮華経にはあるんだということをですね、この随分汚い例えですけども、そこまで大聖人が表現して、その私たちにその普段生活しているその発想の転換をこのしなきゃいけないということをこのお手紙にこの示されているということなんですよね。だけどそれはもう本当に毎日毎日の信心の中で、信心生活の中でそういう心というものを磨いていかなきゃいけないんであって、突然そういう考え方、そういう決断ができるという人は誰もいないわけですよね。 だから毎日毎日の生活の中でこの南無法蓮華経がどれだけ自分たちにとって大切なもんなのか、妻や子供や孫やそういうものに対してどれだけ南無法蓮華経が大切なもんなのかということを常に自問自答しながらこの信仰をしていってもらいたいというふうに思うんですね。